フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞社会保障部記者、久米彩乃さんです。読みラジには2回目のご出演、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて久米さんの記者歴教えていただけますか？
はい、記者になって10年と少しです。で、社会保障部というところに所属していまして、主に介護とか高齢者福祉とか子どもの福祉などを中心に取材をしております。
そんな久米さんに伺う今日のテーマはこちらです。里親、施設から家庭へ。今日は里親制度に関するお話ということなんですが。
はい、児童虐待のニュースが後を絶ちません。こうしたニュースを目にされることは多いと思うんですけれども、虐待や貧困などで保護された子どもたちが、その保護をされた後にどんなふうに暮らしているのか知らない方も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、私もわからないです。
日本では保護された子どもの大半が児童養護施設という施設で暮らしていますが、欧米諸国などでは養父母とか子どもを預かる里親の家庭で育てることが一般的になっています。日本も少しずつ施設から家庭へっていう転換に動き出しているんですが、課題もあります。
なるほど、早速詳しく教えてください。
はい、欧米ではハリウッド女優やアメリカの連邦最高裁判事、有名映画監督といった著名人が血のつながりのない子どもを引き取って自分の子どもと一緒に育てていく様子が広く知られています。
そうですね、ハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーさん、実子の他に国籍が違う養子を何人も迎え入れていることは有名ですよね。
はい、著名人に限らず一般の家庭でも養父母や里親として身寄りがなく、さまざまな事情で生みの親と暮らせない子どもたちを育てることは決して珍しくはないのですが、日本ではまだ驚きを持って受け止める人が少なくないのが現状だと思います。
はい、
さまざまな事情で産んだ親が育てられない子どもを国や行政が保護して、児童養護施設とか里親さんの家庭などで育てることを日本では社会的養護と呼んできました。最近ではその保護される手前の虐待を未然に防ぐためにも、社会全体で子どもの育ちを支えていこうという意味を含めた社会的養育という言葉も広がっています。
社会的養育、これを必要とする子どもたちっていうのは全国にどのくらいいるんですか？
日本では今こうした子どもは2018年度の時点で全国におよそ4万5千人います。その多くの子どもが施設で育って、里親の家庭とかそういう家庭に近い環境で暮らしている子どもの割合は2割程度にとどまっています。
そうなんですね。
一方で欧米だとこの比率が逆転します。保護された子どものうち里親家庭などで暮らす子どもの割合は2010年前後の調査で、オーストラリアがおよそ9割、アメリカでおよそ8割に上ります。イギリスやドイツでも半数以上がこうした家庭で暮らしています。
欧米とはだいぶ状況が違うようですが、こういった違いはどこから来るんでしょうか？
日本では終戦後、町にあふれた戦災孤児を救うため、地域の特使からが資材を投じて子どもが集団で暮らす施設を整備し、児童福祉を支えた歴史があります。
はい、
でも戦争からの復興が進み、児童虐待が社会問題として認識されるようになると、虐待から子どもを保護するケースが増えていきました。ただ子どもを保護し支援方針を決める児童相談所など行政が、保護した子どもの預け先を決める際にそれまでに頼ってきた施設を中心とする考え方が長くそのままでした。里親家庭への委託は戦後すぐをピークに低迷していました。
なるほど、日本では家庭での保護はなかなか広がらなかったんですね。海外ではどうだったんでしょうか？
はい、一方欧米ではもともと施設などで集団をしながら育つのが一般的でした。ただ子どもの発達にとって、特に幼少期に特定の大人に育てられる経験が重要であるという考え方が早くから浸透したことと、実際に施 設内での虐待といった不適切な養育が問題視されるなどし、政策的にも施設から家庭への転換が進んだようです。
なるほど。
例えばイギリスの場合も1970年代には保護された子どもは施設で暮らすのが一般的でしたが、その後の政策の転換と民間の支援団体の活用などで里親への委託を進めていった結果、今では家庭での養育との比率が逆転しています。
そうなんですね。
こうした考え方は国連総会で1989年に採択された子どもの権利条約にも反映されています。世界的に見ると保護が必要な子どももできるだけ家庭に近い環境で育つ権利があって、その選択肢を用意していくということが主流になっています。
はい。
日本でも2000年代に入ってから施設の小規模化が本格化して家庭に近い環境づくりというのは進んできました。施設で子どもの個室を確保したり、一般家庭のような住宅で少人数で暮らしたりするところもあります。ただ施設というのは職員が交代で勤務するので、どうしても家庭の日常は経験できない部分があります。日本では保護された子どもにとって家庭で育つ選択肢があまりにも制限されてきたと言えるでしょう。
なるほど。施設が8割、家庭が2割という現状ということなんですが、これが今変わりつつあるんですか？
そうですね。日本もようやくその政策転換に本腰を入れ始めています。2016年に成立した改正児童福祉法では、子どもが家庭で育つことを目指す家庭養育優先の原則が明確に示されました。翌年の2017年には有識者らが作る厚生労働省の検討会が新しい社会的養育ビジョンというものを策定しています。保護された3歳未満の乳幼児について、おおむね5年以内に里親委託率を75% 以上に引き上げるといったアメリカ並みの高い数値目標を打ち出しました。
そうですか。
今ある施設は障害を持つ子どもや家庭ではうまくなじめない子どもの受け入れ、あるいは地域の里親家庭の相談支援といったより専門性の高い役割を担うために機能を転換していくといったこともロードマップとして示されています。
ロードマップ、つまり目的に向かっての進み具合、どうなんでしょうか？
都道府県などが作成した今年度から10年間の社会的養育推進計画を見ると、国の水準に達する目標は一部にとどまっており、どこまで改革が進むのかは不透明です。自治体からは国の掲げた高い目標に対して急激に数だけ増やしても問題が起きてしまうだけとか、虐待対応などで多忙な状況が改善されなければ里親の確保や支援ができないなど、さまざまな指摘も出ています。
そうなんですね。大きな転換期に来てはいるけれども、課題も多いということですね。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞社会保障部記者、久米彩乃さんです。テーマは里親、施設から家庭へ。引き続きお話を伺います。今日は里親制度についてお話を伺っているんですが、そもそも里親になるにはどうすればいいんでしょうか？
はい。まず最寄りの児童相談所に相談することが第一歩となります。数日間の研修や実習、家庭訪問などを経て都道府県などに認定登録される形です。
はい。
登録されたからといってすぐに子どもが委託されるわけではなく、児童相談所の判断で子どもを預かる相談があり、交流期間を経て実際に委託されます。基本的には5年ごとの登録の更新が必要となります。厚生労働省によると、保護された子どもを預かっている里親さんの数はおよそ4400世帯で、そこで計5600人の子どもたちが暮らしています。
そうなんですね。里親に対する金銭的なサポートってあるんですか？
無償のボランティアだと思っている人も少なくありませんが、子ども1人当たり月9万円の手当のほか、教育費や生活費などが支給され、金銭的なサポートもあります。また預かる期間も様々で、数週間ほどの短期から法律で定められた18歳まで、あるいは生みの親の状況が安定するまでなど様々です。
なるほど。
里親家庭で育ったある20歳代の男性は、成人してからも正月は里親家庭に里帰りし、その里親さんのもとで育ったことを誇りに思っていると語ります。男性の場合、幼い頃に育児放棄で保護され、児童相談所を経て里親家庭に引き取られました。その家庭はベテランの里親さんで、これまでに何人も里子を育てていました。
そうなんですね。そういった親子関係を築けたら本当に素晴らしいですよね。
そうですね。ただもちろん、すべての保護された子どもにとって里親家庭で育つことが最善とは限りません。家庭は施設と違って小規模であるがゆえに、密室で閉鎖的な空間にもなります。一般の家庭でもそうであるように、里親家庭の雰囲気はそれぞれ大きく異なります。もともと里親の関係性がうまくいかなければ、互いに苦しくなりやすいという側面もあります。
なるほど。里子と里親、人間同士ですから相性のようなこともあるんでしょうね。
そうですね。里親家庭に引き取られたものの、関係を築けずに施設に戻ったり、自立した後に関係が切れてしまうケースもあります。保護された子どもたちは虐待のトラウマなどがあって、養育に配慮が必要な子どもたくさんいます。特に思春期を迎えた10代で保護されると、本人にとっても里親さんにとっても関係を築くのが難しいケースがあります。高校生の時に保護されて里親家庭で 2,3 年過ごしてから自立した女性は、その後の里親さんとの関係があまり良くなく、何かあった時に帰る場所にはなっていません。中には養育の困難さから里親から虐待を受けるケースといったことも報告されていて、一度生みの親からの虐待などで傷ついた子どもが、保護された先で再び傷つくことがあってはならないことだと思います。
そうですよね。
実際に養育に悩みを抱える里親さんも少なくありません。こうした責任の重さから、なり手が増えないということもあります。そのため、子どもが育つ場として増やしていくには、里親についての理解を広げてなり手を増やしていくだけではなくて、孤立させない取り組みの充実が必要となります。
はい。
国は、里親の候補者探しから子どもを委託した後のサポートまで一貫して支援するフォスタリング機関の設置を都道府県や政令市で進めています。児童相談所が専門の NPO や児童養護施設に委託しています。一つの機関が里親制度について啓発イベントを開催したり、そこでつながった里親になりたい人が里親になるまで、そして子どもを預かった後もフォローすることで信頼関係を築いていくことができるとされていて、それぞれの地域にある資源を活用した取り組みが求められています。
なるほど。里親だけに任せるのではなくて、地域や社会で育てるという考え方ですね。
そうですね。里親委託されている子どもの割合を里親委託率といいますが、福岡市などでは NPO 法人に里親の募集を委託することで、里親を増やしてきた自治体もあり、こうした事例を横展開していくことが今後必要になります。
はい。
里親以外の受け皿としては、子育てが難しい生みの親との法的なもう親子関係を解消し、養父母と法的にも親子になる特別養支援組もあります。こちらは子どもに対してより永続的な親子関係を確保することができるのが特徴です。法改正によって対象年齢が引き上げられ、より多くの子どもが縁組の対象となる可能性が広がりました。縁組後は法的に実の親子関係になるものの、子どもに縁組の事実を伝える真実告知など、実の子どもとは違った悩みもあるため、こちらも相談や支援体制の充実が求められています。
里親とか特別養子縁組に興味を持った方の相談窓口はあるんでしょうか？
そうですね。地元の自治体にある児童相談所では、里親についての説明会とか広報活動を実施しているので、ぜひチェックしてほしいです。
わかりました。取材を通じて久米さんはどんなことを感じましたか？
子どもが安心して育つには、必ず味方になってくれる大人が必要で、それが生みの親だと望ましいですが、親が育てられない場合は、他の大人が親代わりになることもできると思います。ただ、親であっても親代わりの人であっても、その関係だけでは苦しくなってしまうことがあるので、地域全体で 子どもが育つ場を支えていく、作っていくというような姿勢が大切になると思いました。
なるほど。今日のトークゲストは読売新聞社会保障部記者久米彩乃さん、テーマは里親、施設から家庭へでした。久米さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、私〇〇係です。給食係、生き物係などの学校の係活動、今係活動ってどうなっているんでしょうか。あなたは何係？ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。大阪府中学3年の女子林光さんの私〇〇係です。刑事係。刑事係、悪い人を捕まえる警察の刑事じゃないですよ。掲示板の刑事、伝えるべき事柄を紙に書いて掲げる方の刑事です。その係があるんですね。林光さんは高校のポスターとか教室に貼る係だけど、一度もしたことがないです。いつも他の人がやってしまうと書いてくれました。そうですか、素早い人がやってしまって自分はやることがない、そんな様子も伝わってきました。では続いての投稿です。東京都中学1年の女子ミッフィーさんの私〇〇係です。小学校の高学年の頃、3年間ずっとクイズ係をやっていました。クイズ係ですか。なかなかユニークな係ですね。時代が変われば係も変わるってことでしょうか。ミッフィーさんは2人しかいなかったり、女子は私だけだったり、でも充実していて楽しかったですとも書いてくれました。どうなんでしょう、クイズを作ったりとかクラスメートに出したりして盛り上げる役ということなんでしょうか。確かに楽しそうですね。では続いての投稿です。福岡県中学1年の女子おもっち鍋さんの私〇〇係です。窓開け係。コロナ禍、保健委員の私は窓開け係。開けるときみんなからめっちゃ嫌な顔される、かっこ寒いからと書いてくれました。まさに今の状況を反映した投稿ですね。換気のための窓開け大事です。おもち鍋さん、みんなのためこれからも窓開けよろしくお願いします。では最後の投稿です。神奈川県中学1年の女子ミルキーさんの私〇〇係です。友達の喧嘩の仲裁係。正直疲れるけど元通りになれば忘れる。これは学校の〇〇係とはちょっと違いますが、ミルキーさんは喧嘩をしている友達の間に入って仲裁する役なんですね。きっと友達に信頼されているからできるんじゃないかな。友達関係が元通りになれば疲れも忘れちゃうって本当に友達思いなんですね。仲裁係、これからも頑張ってください。ラジオワイティーン、今日のテーマは私〇〇係ですでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは嘘みたいな本当の話です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は里親についてのお話でした。来週のトークゲストは読売新聞編集委員の猪熊律子さん。コロナ禍で正社員と非正規雇用の格差が広がっているというお話です。どうぞお聞きください。読みラジ、 また来週。